クラウザーの呼吸へようこそ。みゆきです。
青いネイルカファイナルアンサーです。
はい、ということで今日もいつも3人なんですけども、2人でお送りしていきたいと思いますが、前回、
はい、
お願いします。 Q アノンの、存在の陰謀証明っていう高島康さんの本の紹介をさせていただいて、続いてはその Q アーミージャパンフリーなのかな、トルさんは。
はい、そうですね、はい、
当事者というか、
僕は、はい、
ちょっとから話したいと。はい、聞かせてください。はい、
まあ、多分、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、知らない方はいると思うんですけど、まあ、言っておきますが、はい、僕は、Q アーミージャパンフリンっていうね、ツイッター上で QAJF って書いてる方たちの、まあ、団体といいますか、その日本の Q アノンっていう言われてるところに所属しているんですよ。まあ、僕は名前には書いてないんですけども、自分の。うん、で、まあ、一応所属してる形になっていて、うん、で、実際その、まあ、Q アノンとか Q アーミージャパンにしてもそうなんですけど、その、はい、まあ、今現段階でそのツイッター上ですごい叩かれたりしたりしてるんですね。
トルさんが？
いや、違います違います。その Q アーミージャパンフリーっていう団体が叩かれたり、で、まあ、もちろんあの肯定的な意見もあるんですけども、なんかその Q アノンっていうのに対してなんか取り合いが行われてるというか、なんかよくわかんないんですけど、はい、ちょっと僕自身もちょっと話せば長くなるんで、ちょっとあの割愛させてもらいますけど、はい、まあ、このね内容言ったところで別に皆さんにねこれシェアしてどうなるとかじゃないんで、ただこの Q アノンっていう存在、まあ、その本もね9月1日に出たということであれなんですけど、まあ、この間ヤフーニュースにも出たりテレビで取り上げられたりしてますけど、結局あの僕たちもそうなんですけど、 Q アノンっていう存在をちゃんと知ったんって去年なんですよね。で、去年の
2019年、
それこそ、はい、2019年の4月あたりに、あの急遽その満を持してるか分かんないんですけど、この岡場恵里さんという方がですね、すごいその Q アノンっていうのについて、ツイッター上で現れるんですよ。で、それを見て読んで、うわすごいなっていう、ほんまにその初めて見るような情報とかがすごく多かったんですよ、僕自身も。で、わ、これはもうちょっといろいろ情報も知りたいし、こっちが知ってる情報もいっぱい共有したいなということで、まあコンタクト取ってここに所属するわけですよ、まあ今でも、もう、はい。で、なんかその今現在その岡場恵里さん、まあ通称エリさんを叩いてる方めっちゃ多いと思うんですけど、はい、別に彼女を僕はあの援護するわけではないですけど、ただあのみんなもそのエリさんを通して Q アノンを知った方の方が多いと思うんですよ、明らかに日本では特に。だからやっぱりそこってやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですよ。ただそれをそのエリさんを教祖に見立て上げろとかそういうわけじゃなくて、
影響力は確実にありますね。
はい、で、もう情報源やしソースやしそこが、で確かにその見てたりしても情報を、もう筋が通ってることが多いんですよ。ただそのまあね、見方変えると、まあ、すごいトランプ支持者なので彼女も、
はい、
だからあのトランプ派って思ってる層からすると、もう悪にしかない、悪でしかないような情報なんですけど、明らかにその、まあ、トラン、まあ、あの前編でも話したようにそのトランプについての話が多いじゃないですか、結構この Q アノンっていう話に関して。
そうですね、
結局そこにつながると思うんですけども、
はい、
やっぱトランプ氏のことをね知れば知るほど、まあ正義の味方じゃないんですけど、この世界に対してなんかこうみんなが知らないことを照らしてくれてるなっていうのはすごいあると思うんですね。実際そうじゃないですか。そのまあそれこそ日本ではね、そのエリさんっていう方が出てきたから、いろんなペドフィリアがどうとか、例えば、ね、オバマが、ミシェルが、とか、ミシェルがマイケルだったとか、クリントン家がこうだったとか、ブッシュ家がこうだとか、すごく、で、あのアドレナクルムがどうだとかもそうですし、影武者がどうだとか、未来人がどうだみたいな、とかもめっちゃ、あるんですけど、なんか結局情報流してくれてるのそこやし、で、それこそ最近めちゃくちゃ、新しく映像をあの出されたんですよ、YouTube で。で、これ、あの3部作になってるんですけど、30分のものが3つあるんですね。
はい。
で、内容はそのトランプ氏が大統領になってから何を行ったかっていう内容なんですけど、
うん、
海外の、あのジャーナリストなのかな、あれはなんかそういう情報を持ってそうな方、うん、3人じゃあ1人がいて、その人に対して2人が質問と か質疑応答みたいな感じでやっていく映像があるんですよ。でそれをもう日本語訳してあって、それまあ日本語訳したのもそのエリさんなんですけど、
はい、
でその映像があるんですけど、まあ、それを見て、あ、やっぱりトランプ氏すごいなって思ったことが山盛りあるのが、
うん、
その2017年の、まあ、11月6日に、うん、あの4チャンネルに駆け出したじゃないですか、Q が。
はい、
Q ですみたいな。
はい、Q です。
はい、実はあのこの2016年にあのトランプ氏が大統領になってから2017年すぐ動き出すんですよ、
うんうん、
ですぐ動き出すんですけど、それこそサウジ、まずはサウジに行くんですね、
うん
うん、でなんか外交みたいな感じで行くんですけど、
うん、
このサウジのアルワリードっていうおっさんがいるんですよ、
うん、
王様ですよこいつは、
うん、
でさっき言ってたそのオバマ氏に資金提供したのはこのおじさんなんですよ。
うんうん、書いてあった。
実はこのおじさんはあの、うん、アドレナクロムに対してかなりの額を投資してるおっさんで、うん、めちゃくちゃ有名やったらしいんですよ、その闇社会的には。
で
そんなんとかもあの、うん、じゃあどうやって分かったんっていうと、そのトランプ氏の後ろには、うん、まあ、前から結構こんな番組でも言ってるんですけど、うん、この NSA っていうね、あのナショナルセキュリティエージェントがついてるんですね。
はい、
もう彼らはもう 軍からの情報すべてにおいてその、
うん、
もうあるわけですよ、
うん、
でこのトランプ氏はアルワリードのところに行って、
うん、
あの全部お前の情報を持ってるけどっていうことで、うん、全部 DVD に焼いた資料をポンって渡して、
うん、
どうするっていう声かけをするらしいんですよ、
うんうんうん、
これ別にお前がここであの屈服せえへんかったら俺これ流すけどみたいなテンションで、
うん、
で流されたら嫌やったら内容なんでしょうね、屈服するって、
うん
うん、でこのアルワリードっておっさんじゃなくて次後任のビル・サルマンっていう人になるんですけど、
うん
うん、この男が、
うん、
いとった、あ、マジか、この男がすごく、うん、あのトランプ氏に対してのキーパーソンになるわけですよ、
うん、もう
めっちゃ一緒に仕事してくれるというか、
うん、
この男がいたからほとんどの国に声かけれたっていう話はあるんですけど、でまずサウジがその、まあ、世界三大悪の中の一つで、僕はアドレナクロムに対して その投資を行っていった国っていうイメージですね、
うん、あ、サウド王家、
はい、もう手名付けたんですよ2017年のこれが春6月とかその辺らしいですね、
うん、
だからまだその4チャンネルに登場する前ですこれ、
うんうんうん、
はい、でその後にあのイスラエルに行って、イスラエルのあれにも同様その全部資料を持ってって、
うんうん、
どうするって言って流そうと思うけどって、
うん、
言ったらもう、あ、ちょっとってなって屈服するっていう、
うん、
ただそのトランプ氏のやり方として他と違うなっていうのが、
うん、
戦争を起こさないんですよ、うんうん、とか
見ますよね、うん、
相手国をやっつけないっていう考え方ですよね。
うーん、
これも同じなんですけど、そのサウジのおっさんもそうやし、イスラエルのおっさんらもそうやし、うん、味方につけるんですよ。もうどうしてもこの Q に手を貸さないと、この Q の計画に貸さないと、
うん、
自分のやってきたことすべてがバラされるっていう、死んでも死にきれへんようなあれですよね、
うーん、
にあの回されてしまって、でイスラエルも屈服した挙句、うん、でその次にバチカンに行って、
うんうん、
まあ、フランシスコ法王ですよね、うん、にもあのお前がやってきた今までの行為全部バラすけどどうするって言って屈服させて、うん、っていうことを行ってきたんですよこの人は。
今内部でフランスとんでもないことになってますもんね。カトリック教会がいっぱいこう暴力で壊されたりとか。
そうなんですか。
何数年で起きた事件、その放火とか、
はいはいはいはい、
破損とかそういう暴動が200何件って起きてるんですよ、
アメリカ
での小さな、
はいはいはい、
小さきから大きまで教会がでその中の流れでノートルダム大聖堂があるから、
あ、はいはいはい、
から そこなんじゃないか、事故なんじゃないんじゃないかみたいな話も書いてありました。
ああ、そうですか。ただこっち その話の内容ではノートルダム大聖堂は、うん、そのアドレナクロム生成場じゃないですけど、 子供の人身売買に関わってた一つの大きな場所として、もう目つけられてたんですよ。
うんうん。
なんで燃やされたっていう。
あ、そうですね。だから自分で消火、
あ、そうですね。はい、はい、そうです。
あれじゃなくて、はい、事故じゃなくて、
はい。
あ、そうそうそう。
証拠隠滅隠蔽
そう。
なんていうんですかね。
誰かがやった、攻撃されたってこと、
はい、いやなんかその辺はちょっとうやむやで僕もどっちがどっちか分かってないんですけど、まあどちらにせよその E 側がそのわざわざ壊したのか、もしくは悪い側がそのやってた側が証拠隠滅するために表に出ないために燃やしたのかちょっと分かんないんですけど、まあどっちにしてもこのバチカンっていうね、あのまあカトリックとかそのクリスチャンの大元も占めて、でその後2018年の1月にそれこそダボス会議に出席するんですよ、トランプは。
うんうん。
でしかも一人で行ったらしくて、
うん、
でまあいわゆるそのね、悪人、ほんまの悪人たちが集う会議ですよね、
うん、
金融の会からもいろんなところ、株式からも
そうです、ね、
いっぱいの親玉がいて、そこに行って、そこには、うん、あえてわざと遅刻して行ったらしいんですよ。
へ
ー。ほぼほぼトランプ氏があの読んで、うん、前来てやみたいなんで、いろんなやつ読んで、うんで開いた会やのにわざわざ遅刻してきて、
うん、
で何話すんやろうってなった時に、
うん、
封筒を差し出すらしいんですよ、いろんな人に。
ほう。
全員分に。でその封筒の中身がそいつらが今までやってきた犯罪が書いてあるっていう
なんか松本人志がやりそうな感じですね。
次の日にその DVD を渡すっていう、
うん、
お前ら出てきたことこの中に入ってるけどどうするみたいな。
ですごいロンドンハーツみたい。
いやほんまに、でほんまにそうなんですよ。まあ、お笑いなんですよ、マジで。だからなんかその旧側の人たちってすごいポップコーン用意しろって言うんですよね。
ポップコーン。
映画感覚で見てくれと。
はいはいはい。
ポップコーン用意してあのコーラでも飲んでゆっくりやってくれよみたいな。
はい。
もうあの楽しんでくれこのショーっていう風な言い方をするんですね。
はあ、なるほど。
っていうぐらいあのもう気楽にしておいてくれとこっち側にして、
はい、
もう全部いい風に進んでるからと、
うんうんうん、
っていう感じでやなんてすごいカジュアルなんですよ、海外級っていうのは、
うんうん、
ただその日本にその消化してしまうと、
うん、
やっぱり日本人ってやっぱりねあのちょっと特殊で、
うん、
そういうことに対してなんかカルト集団っていう結びつけがするじゃないですか。
ああはい
はい、だからそれとかもちょっと厄介なんですけども、うん、だからこのどんだけトランプ氏がこんだけ頑張ったどうのこうのしたで、もちろんその後日本にも来て、
うん、
話飛び飛びだすいませんけど日本に来て、うん、日本で一回あのお相撲さんのどこやったかなちょっと会場忘れたんですけども、
うん、
相撲であのトランプ氏がトランプ賞つってトロフィー渡すみたいな、
うんうんうん、
企画があったんですよ、
うんうんうん、
土俵に立って渡すんですけど、うん、でもこの相撲界っていうか日本の神事って言われるものに対して土俵に立った男ってトランプしかいないんですよ。
へえ。
これは何を意味するかというと、もう日本もあなたに屈服しましたっていうことを意味してる。でもちろんそのイスラエルとかサウジアラビアやったかなとかでも、うん、みんなが見てる前でその分かる人間にしか分からへんように、うん、
はいはい、
メッセージ送ってるんですよ。
うーん、
例えばそこの儀式、
うん、
その国の儀式のど真ん中で拝められてるものを触るとか平気で、
うんうん、
あのなんか そういうなんとか
へ
トランプ氏にしかできないことをトランプ氏が全部しちゃうんですよ、真ん中に立って、
うんうん、
それって国からしてもすごいもう認めた証というか、
うんうん、
っていう風にメディアでは伝えないですけど、もう分かってる人たちはもうそれで一目で分かるというか、
へ
ぐらいのとこまで来てて、で、はたまたそのプーチン氏との、ね、仲いい説みたいなのも言われてるじゃないですか。
はいはい。
で、このプーチン氏もトランプ氏との対談の時に一回サッカーボールを渡したことがあったんですよ。
はい、サッカーボール。
はい。謎じゃないですか。
そうですね。
で、サッカーボール渡して、こう、今ボールはあなたのコートにあるからさみたいな、
うんうん、
っていう風な感じの、まあ、これも動画見てもらったら一発で分かるんですけど、
なんかの隠語なんですか。
そうなんです。で、うん、そのサッカーボールの柄がもうアドレナクローム柄なんですよ、う
へぇー。
いつ着るみたいなですか。
お渡ししますよっていうこと。
あなたのコートにありますよっていう、もう、だから私も手伝いますよ、それっていう意味で、渡しちゃうんですよね。すごいやっぱり、見られ方としては、世界からはすごく支持されてるんですよ。こんなにも戦争を起こさずとして、いろんな国を旧の計画に入れて、全員を協力させるというか。
あれは、イランとやってる戦争はどういう、私はそこがまだよく分かってなくて、なんかこう、侵略するための戦争はしてないっていうことかな。自衛のための戦争はあるけど。
どうなんですかね。その、誰でしたっけ、イランで、
亡くなった方、
はい、
殺された方いらっしゃったじゃないですか。
ちょっと、はい、
偉い人。
彼も、はい、彼も、はい、ごめんなさい、ちょっと名前今パッと出てこないですけど、はい、スーパーペドフィリアンで、
あ、そうなんですね。
はい。なので、まあ、そういうのもありますよね。消されたとか。で、それこそ、トム・ハンクスもそうっていうのは、もちろん、らしいんですけど、何しかそういう動画とかがありますっていう。ただ、まあ、それを、の情報のソース、元はどっからかわかんないですけど、まあ、でも、まあ、信憑性はあるような感じはしてるんですね。僕、感覚的にですけども。でも、これって、もうなんか、見た人の直感とか、見た人が今まで知ってきた知識とかを結び合わせて、これが本当かどうかって、ファクトチェックするわけじゃないですか、自分たちの中で。だからまあ、僕的には、まあ、おそらく本当やろうなと思いながら見てたんですけど、まあ、こういうのもね、提示してもらってるのは、その、Q アーミージャパンフリンっていう、日本では。なので、なんかその、悪い団体とか、オカルトとか、カルト集団ではないとは思ってるんですよ、僕なりには。
中核の部分はね。
はい。ただ、その、例えばその広め方とか、やり方とかが、もしかしたら、その、日本人サイドからすると、ちょっとそれカルトなやり方ちゃうっていう風な見られ方はしてるかもしれないですよね。
確かに、なんかアメリカの陰謀論の立ちどころって結構政治家でもそういうの言う方って結構多いじゃないですか。
はい。
だから陰謀説が、政治的影響を及ぼすっていうことが結構普通にあるので、ちょっと日本だと敬遠されるけども、まあ、日本でも最近鳩山さんとか言うようになってきて、すごく身近になってきたけども、まだまあ陰謀論でしょうみたいな感じはありますよね、確かに。
そうですね、なんかその、なんていうんですかね、多分それこそすごくやっぱテレビ世代っていうのが多いと思うんですけど、日本人ってもうまさしく、でもテレビで言う人がそれが陰謀論って言ってしまうと陰謀論やし、またそれを、その陰謀論とかそういう政治とかの話ってめんどくさいじゃないですか、正直。めちゃくちゃめんどくさいから、もうってその話っていう人たちの方が多いんですよ。だって実際、私らには関係ないやん、俺らには関係ないやん、トランプが何も頑張っても関係ないやん、俺らには、日本は変わらへんねんしって言うわけじゃないですか。でも実際世界は変わりつつあるんですね。
いやー、アメリカが今、没落してったら、はいはい、そこからの下請けとか孫請けとか、日本めちゃめちゃ経済影響ありますからね。
あ、そうそうそうそう、そう。
中国もそうだし。
だから、こういう情報とかを、例えば発信してる QAJF とか、まあ、他の QAnon の方とかも、こういう情報を関係なくに出してる人もいますけど、そういう人らは煙たがる税の方が多いんですよ、今。やっぱり。どう見ても。なんかそれに対してすごく思うんが、人事じゃないっていうところはほんまにそうなんですけど、だから多分伝える側にもちょっと問題があるんかなって、だから、なんていうんですか、みんなに浸透しないんやろうなって思ってるんですよ。例えばこれ、芸能人の誰かが、QAnonって知ってるみたいな。で言い出すと、きっと流行っていくと思うんですよ、日本では。ただ、芸能人って言われる人たちが一切知ってたとしても声上げないんですね。まあ、僕の周りにも何人かやっぱりそういう人たちいるんですけど、もちろんね、QAnon を知ってる芸能人の方もいらっしゃいますよ。ただ、やっぱり出せないんですよ。こういうのは言っちゃうとやっぱりカルト集団とか思われたり、その人のね、
危険ですよね。
はい、すごく一瞬で、その人の周りの人間たちも一瞬で終わってしまうような、
そうですよね。スタンスとしては本当か嘘か分からないっていうところをずっと泳いでるものでいいと思うんですよね。で、確定だっていうふうに上げた くなっちゃうけども、確定だってした途端にうさんくささがぶわーって匂うから、
うん、
あの嘘か本当かわからないけども、なんか結構当ててるやつがあるらしいよっていう面白さでみんな見に行くっていうのが、うん、一番いい距離感なのかなとは思いますけどね、
うんうんうん、とか、うん、そのどう判断するかは、まあ、受け手側次第なんで、
うん、
結局その伝える側の伝え方がほんまに大事なんじゃないかなと思ってるんですよね、
うん、だ
から
個人的には、
うんうん、
は
い、
ドーンってなっちゃダメですよね、伝える側が。
そうなんですよ、なんかこの、うん、これはこうなんだよ、だからこうなんだよじゃなくて、それこそあのひらめいたっていうか、僕、うん、その Q っていうあれを見た時にずっと思ってたのが、やっぱクエスチョンの Q なんかなと思ってて、
うん、
だから、まあ、僕たちもそうなんですけど、
うん、
クエスチョンがあれば考えるじゃないですか、なんでっていうことですよね。これはなんでこうなったのっていうのを、あの知らない人に投げかけてあげるっていう方が大事なんじゃないかなって思うんですよ。例えば実際なんで今こんな世界なんやと思うみたいな、でなんで息苦しいんやと思う、生活苦しいやんって、なんでやと思うっていう、そのクエスチョンを投げかけてあげることによって、その人は考えるじゃないですか、なんでだろうっていう。でそっからもうずっとクエスチョンのオンパレードですよ。だって僕らでも未だにそのね、うん、永遠に掘り続けるじゃないですか、こういう話を、
うん、
でも一生クエスチョンじゃないですか。でしかも、
そうです
ね、うん、なんかそのいくらね、僕がその団体に所属してたっていうようが、やっぱり情報ってやっぱもう頭打ってるところもあるし、
うん、
でましてやそういう話ばっかりとか全然人に伝わらへんとか、
うん、
あったらもうやりたくなくなるんですよ正直、
うんうん、
なんなんこれとか、うん、無理ゲーやんみたいな、
うん、
でも心折れそうにめっちゃなるんですけど、
うんうん、
でもなんかね、あかそれ折れたらなーって、やっぱり変わっていかへんよなーとか思ったりして、うん、結局それの積み重ねなんですけど、だから永遠にやっぱりクエスチョンってあるもんやし、うんうん、でこのクエスチョンがあの正解になるときって、まあまず僕たちが生きてる間にあるかないか分かんないわけじゃないですか。
そうですね。
実際こういう話、うん、宇宙人いんのかとか、宇宙船あんのかとか、
うん、
まあ、ほぼほぼあると思ってるし、いるってもう分かってるんですけど、でもそれを 100% ね、うん、じゃあ証明してよって言われたら無理やし、
うんうん、
なんかそのまあでもとりあえず何が言いたいかというとですね、
うん、
あのまあどっちにしても少なからずトランプ氏はなんていうんですかね、その世界を変えようとしてるわけじゃないですか、超二世愛者あぶり出して、
は
い、でそういうところに光を当てていってる人だやから、
うん、
実際問題世界は変わってると思うんですよ、すごく。もうこの数年で、うん、特にこの Q っていうのが出てきて2017年からもう目まぐるしく変わってると思うんですね、
うんうん、
で去年からそういう情報が日本でも流れ出して、
うん、
まあ、そんなやったらね Q アノン様様になっちゃうんですけどその Q アノン以外のソースからも調べる人たちがめちゃくちゃ増えたんですよ、
うん、
まあ、一部になるんですけど、そういう人たちがいるからなんか今、うんね、ギリギリいけてると思うんですけど、こういう勢力も、うん、だから何やろ、何て言ったらいいか分かんないんですけど、あのみんな負けずに頑張ろうって
置かれた状況に対してそこまで、結構私たちはその探求心が強いがあまりに、うん、あの見なくていいところ、壁の向こうの向こうまで掘ろうとする人種だから、 それを共有したいとは全然思わない、共有してほしいとは思わないんですが、うん、今自分が置かれてる状況で、例えばレジ袋有料化とか、
うん、
なんでこれはリサイクルするんだろうとか、本当にそんなレベルから、うん、あの、
はい、
あそうだよねみたいな、水道の水まずいよねみたいな、
マジ1個のクエスチョンから広がるじゃないですか、めちゃくちゃ
それでいいと思いますね。
結局ね、やっぱりあのクエスチョンの Q なんかなって、うん、まあただね、うん、それこそあれじゃないですか、誰が本当の Q かっていう話もしたように、うん、まあでもこの Q アーミージャパンフリンの中では、うん、JFK ジュニアが Q っていう言われてる話もありますしね、
ありますね、はい、私はそのなんか誰かのインスタグラムのライブで、インスタグラムのライブ中に、誰かが、ジュニア生きてますか、生きてるとしたら顎触ってくださいっていうので触ったから、触った生きてるみたいな、
あ、
ありましたよね、
はいはいはいはい、
誰かなんか男の人が、
うんうん、
インスタライブしてる時に。で、はい、まあでもあれってアメリカの人ってジョーク好きだから、ジョークでやった可能性もあるよねっていうふうに私は思っていて、なんかそこは半々、あのファンタジーとしてもファンタジー。
ファンですね。まあだって99年にね、まあ突如失踪したじゃないけど、殺されたんじゃないかって話と失踪したって話がありますけど、まあその辺もくっそ怪しいとこですからね、言うたら。うん。だって、もともとだって、その Q の計画っていうのは、ジョン・ A ・ケネディが亡くなってから始まったとも言われてますしね。
いますね。
うん。だから、お墓の形が Q になってるというか、上から見たら。
うん。
やっぱり、なんすかね、この、いや、わかんないです。僕も正直、ね、この Q アノンっていう、存在自体が一体何なのかほんまに分かってないですけど、
アレックス・ジョーンズってご存知です？
アレックス・ジョーン、名前だけ聞いたことありますね。
あのインフォーウォーズ .com っていうオカルト系とか陰謀論系の、こっちで言うトカナみたいなサイトとか、あとラジオもやってる人気パーソナリティなんですけど、
はい、
でその人がずっと Q について言及しなかった、知ってるはずなのになんか言及しなかったっていうふうに言われてて、でついにその言、そうなんです、はい、言及し始めたのがまさにその2017年ぐらいからで、うん、終わりか18年頭かで、その人が言うには、私はその Q の言ってることは全部本当だと思うし、うん、Q が誰かも大体見当ついてるって、コネクションがあるからっていうふうに言ってて、うん、何が言いたいかっていうと、アレックス・ジョーンズって人をもし英語が分かるんだったら追うと結構早いかもしれない、そういう。
あ、なるほど、
ね、私反対派の意見とかめちゃめちゃ好きなんですよ。
はいはいはい、ひねくれてますね、さすがっすね。
そのジャーナリストとか、ライターさんとか、はい、あのね、ポッドキャストでこんにちは未来っていう番組があって、佐久間さんと若林さんっていう、はい、あのワイヤードってニュースサイトの編集とかライターさんやってる、はい、ニューヨーク在住の方がやってるポッドキャスト で、まあ、めちゃめちゃ批判的な感じなの。
お、
まあまあ湧いてるよみたいな、まあ、スピっちゃってるよみたいな感じで、うん、だけどやっぱりそれを信じるに値する情報、政治的情報だとか経済的あの背景とかをしっかり専門的に見てる人からの意見だから、うん、こういう分析の仕方は面白いなっていう風に私は全部聞いたんですけども、
うん、
ちょっと一つ心配なのは、 Q を信じる日本人の方ってそういう数字とか情報が出てこないんですよね。わかります？政治的にすごく詳しいとか、
はいはいはいはい、
武田先生みたいに物理的にめちゃめちゃ詳しいとか、うんうんうん、そういうスペシャリストがいなくて、結構その怒りとか感情に訴えるような広め方が多いのも少しうんって思いながら、だから半々で聞く、両方から。
あ、それはありますね、確かに、
うん、そのトランプ嫌いっていう人たちの意見からすると、だってトランプだってこんな悪いことしてるじゃん、こんなことあったんだよって、前米中問題のトピックやったじゃないですか、米中戦争の、
はいはいはいはい、
私が、
はい、
あの時に、
はい、
タルさんオクラホマ州で集会開いたら TikTok の人たちが全然あの来ないようにしたっていう話、ほうほう、覚えてます？
ほうほうほう、はい、覚えてます、はい、
あれも地元の人たちからしたら、ジューンティースって言って、地元の人たちからしたらめちゃめちゃやってほしくない時に来たとか、なんか因縁があるらしいんですよ、その文化背景、黒人差別の文化背景とかあって、はいはいはい、その地域の人たちが嫌がるような日付と土地でやった、トランプやられて当然だ、うん、みたいな人もいるから、うん、あ、それは知らなかったみたいな勉強にもなるし、総じて私は好きですけどね、両方の論争が。
あ、まあね、そうやって見れるのが一番いいんかもしれないですけど、ただ僕的にはやっぱり、まあ、どっちの意見があるにせよ、やっぱこういうことを広めていった方がいいんじゃないかなとは思うんですよ、うん、その否定的な方も否定的な方で声を上げれば、知らない人からしたら、は、まあ、何言ってんのこいつみたいなんで食いつけるわけじゃないですか。
うん、
それも一個の宣伝じゃないですけど、一個知る機会にもなるし、
そうそうそう、
だからもっとなんか論争するなって論争するで、ちゃんとしたところを見るというか、でもなんか逆に言うと、そのこっち側からして、例えば、まあ、僕は旧アノン側の意見ですけども、
はい、
例えばそういう新しい電子兵器とか、いわゆるハープとか、うん、こういうのありますと、うん、兄弟になんとかレーダーっていうのがあって、それであの天気予報操れますみたいなとかも、
はいはい、
あの全然デクラスって言って、その情報開示されてるんですよ、
はい、
でも実際そのよく僕絡まれるんですけど、うん、それ実際どうやってやってどういう力を持ってやってるんですか、科学的に教えてもらえますかみたいな、
うん、
とか言われたりするんですよ。いやいや、
うん、
自分で調べてくれって思うんですよね、やっぱりそういうなんとかも、
うんうんうんうん、
だって1個キャッチしてるんやったら、まあ確かに僕から聞いたら早いですよ、でも自分で調べたらいいやんって、だってもうね、うんうん、転がってんねんもん、であるって言ってんねんし、うんうん、1回あるかどうか自分で調べえやんって、で結局調べずに、うんうん、こっちが調べたらこういう風にこういう記事でこうこう上がってますよって、うん、この URL を送ったとしてもこんなんないからみたいな、うん、もうあ、うんうん、何頭お花畑お疲れ様でしたみたいな、もう鼻からこいつは理解する気がない。
そう、聞いてくる人ってそうだから、理解する気がないから聞いてくるんだよね。そう、は
い、
理解する気が
やばい
っす
よね。
うんうん。
そうなんですよ。だからなんか一個やっぱ思うのが、QAnonに対して攻撃的な人は多いんですよ。すごく。
それは一種のやっぱカルト宗教的なイメージを持っちゃってるのかな。
なのか分かんないんですけど、うん、なんかまあもっと知ってほしいなとは思いますけどね、なんかいろんなツールを使って、まあ今やから多分知れる人も多いし、でこれからそれこそいつや、うん、まあ11月3日でしたっけ、次の再選はアメリカ、うんうん、はい、それまでね、なんか大きなことが起こるそうなんで、まあ期待して待つしかないという、うん、
ですね、
はい、うん、
あと一つね、はい、この高島さん、本当他の本も読んでみようかと思うぐらい面白いんですけど、
はい、
CSIS ジャパンハンドラージ
ャパンハンドラー、はいはいはい
はい、はい、CSIS からの、報告書というか、まあ、指令書みたいのが安倍さんに来て、辞める1ヶ月前かな、7月31日付とかで来て、それが辞める一因になってるかもしれないっていう記事、面白かったです。アメリカと中国の対立関係の中で、じゃあお前どうすんのっていうところで、今の日本非常に良くないよっていう釘を刺されてたっていうことがあって、うんうん、でそれが CSIS からうーんっていう、で決め手じゃないけども多分辞める一因になったんじゃないかって、めちゃめちゃストレスだし、
うん、まあそりゃそうっすよね。
だからその表向き海外からめちゃめちゃ称賛されてます、安倍すごいってなってるけど、もしかしたら、うん、そういうの得意じゃないですか、向こうの人って、
うんうん、
すぐパーフェクトって言うし、すぐもうグレートとかって言うし、
グレートとパーフェクトはすぐ言いますから、
そう、表向きの
クールもすぐ言いますよ。
リップサービスすごいけど、やっぱり裏で起きている釘刺してたっていうことで、やめてめちゃめちゃ称賛してるってちょっと怖いなって思っちゃって、
うんうんうん、
まあアメリカはそのナショナリズム、自分の国をしっかり守りたいっていうよりかは、本当に、覇権を取りたい、多分世界で一番になっていたいっていうのが本音、うん、トランプさんの、
うんうん、
でそこはなんかちょっと気をつけて、結局日本はその一番になろうなってほしいとは思ってないけども、アメリカの影響を受けるっていうことはどういうことかっていうのもちょっとね、うん、手放しでトランプさん崇拝するわけにはいかないなとは思ってる、
うん、まあむずいっすね、なんか、うん、いや自分としては僕としてはもう半分なるようになってくれって思ってるんですよ、
うんうん、
もう絶対そうなるようにしかならないんで、ただ、うんうん、なんかその世界がこうやって変わっていってるあれをやっぱりちゃんと知って、なるようになってくれっていうのと、知らずとしてなるようになってくれってまた別じゃないですか。だから今実際 Q たちがこうやってね、発信してることをやっぱないがしろにはできひんなって思ってるんですよね。
確かに。なんかさ、はい、この本でさ、その Q アノンは、2パーティーシステムの一つのしての仕掛けかもしれないよ、はい、で内乱が起こるかもしれないから暴力的にならないようにね、正義振りかざして相手を攻撃しないようにねって言ってる、でそのグレートリセットを調べる最終目標、うん、でグレートリセット調べるとやっぱそこで皆さん覚醒するのですとか出てきて、もうわけわかんない、あれぐるっと回ってまたキワノに来ちゃったみたいな。
いやそんなんやったらそんなんやったらあれですよ、だってキワノもそうですけど、スピリチュアル業界なんかね、コブラっていう知ってますか、
うん、知らないです。
コブラっていうあるんですよ、また僕はそのコブラもめっちゃ調べて、
うんうんうん、
それこそ金融リセットが来るって言ってたんですよ、うん、ずっともう前から僕はもうそのコブラに関してはもう2013年14年、まあ、13年ぐらいかなからずっと追ってるんですよ、うん、
へえ。
もう毎年金融リセット来てるんですけどコブラの中では一切来てないんですよし、この地球上にはトップレッド爆弾つって、キメラっていうものがあって、
うん、
そのキメラがトップレット爆弾埋め込まれてるからみたいな、いつでも爆破されたら地球ぶっ壊れるしみたいな、それを、ね、あのうまく取り除かないとあのいけないとか、そういうのがあったりするんですね。
すげえ危ない。
じゃあどうなんねんって、それコムラの話どうなんねんみたいなとかめっちゃあったりするんですよ。
まあでもそれも
知ってる一つとして、うん、あの、うん、あればいいなっていうぐらいなんで、なんかまあ、うん、何なんですかね、この Q アノン含めなんかコブラも含めいろんなものを、うん、やっぱり知ることだけでもいいし、で知ってそれを発信しないと、うん、やっぱり嘘かほんまかっていうのも分からへんし、自分の中でね解決しようとしても無理じゃないですか、正味周りからの意見もあるし、うん、絶対
確かに
周りからの意見もらって自分で発信して、でファクトチェックなりなんか優劣つけるなりしていかないといけないんじゃないかなって思ってます、う
んうん、なかなかね結構リスナーさんで言いたいけど怖くて言えないって人多いから、
あるから、だからあれですよ、あのクエスチョンで、
うん、コミュニティに来てくださいっていう、
あコミュニティにも来てもらったら嬉しいですし、なんかあの勇気がなければやっぱクエスチョンで返すのが一番いいと思います、
うん、
もうほんまに、うん、なんでそうなって
、はい、そうそう、いや友達からねあの来るんです、はい、結構今普通の子にもインスタグラムであの、はい、コロナ法でワクチンが強制になるらしいから何日までに署名集めなきゃいけないからってストーリーで来たんだけど、はい、これどう思うって友達から来たんですね、
はい、
でまあ調べたらこういうことで多分この噂が重なって、まあ、デマとは言わないけど可能性はあるけど今これはないよ、存在しないよっていう風に、うん、そうそうそう、あの公文書出てないからっていう風に、うんうんうん、まあなんかその友達はこうやって話を聞いてくれる、聞いてちゃんと感情じゃなくて上っていうようなね、うん、感情じゃなくてちゃんと情報で精査してくれる友達がいてすごい助かったって言ってくれたけども、うんうん、そういう人がいたらめちゃめちゃいいと思います、なんか両方聞いてくれる、まあ、そう
そうね、
うん、友達がいればねすごい最高ですけど、
いやあ
ね、
頑張ってみんなであの極力良い世界にしていきましょう、
はい、そうですね、一人一人が、はい、はい、
と思います、
はい、Q スペシャルでした今回は、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
それでは、公式 Twitter と Instagram また YouTube やってますのでよろしかったらクラブさんの普及で検索してみてください、またはキャンプファイヤーコミュニティもやっていますので、月額500円で皆さんで、ワイワイやれるサービスがあります、ぜひ概要欄の方からご覧くださいです、じゃあ格言、俺に世界は変えられないが俺に刺激を受けた誰かが世界を変える、ツーパーク、
おお、
ね、それではまた次回、さようなら、
さようなら。